はい、ということで2011年4月17日日曜日、午後4時28分頃収録カラーデイズ若です。ということで皆様、1週間ぶりでございますけれども、まあね、あれから更新しますとか言っておりながら、結局このね1週間間があってしまったってことで、申し訳ないです。はい、てかね、多分今後多分これぐらいの頻度になっちゃうと思うんですよ、忙しすぎてね。なんか最近本当にいろいろ忙しくて、もちろん大学のこともそうですけど、一人暮らしのこともっていうことで、まあ実は本来であれば、実は昨日の土曜日に16日だっけ、今日16日17日か、16日の土曜日に更新しようと思ったんですけど、昨日若風邪でダウンしてしまって録音できなかったんですけれども、まあ復活したということでやりましょう。大学2年生若がお送りする雑音魔人の番組カラーデイズ。この番組はボイスブログケロログとシーサーブログの提供でお送りします。あ、ちょっと早かったね。まあいっかじゃあ今日もスタートです。まずはこちらのコーナーからいきます。ふつおたの紹介。はい、ということでね、番組始まって今日で3回目ですけれども、早速ね、お便りの方、ふつおたの方いただいたので、早速ここで紹介していこうと思います。まずは、4月1日更新、エピソード40、新番組スタートタイトル決定っていう、まあこれエイプリルネタ会の、時のポッドキャストのところの、コメント欄、ケロログのコメント欄に、いただきました。ありがとうございます。ハンドルネーム、たくさん、はい、ということでいつもお世話になっておりますという感じですけれども、本文、相変わらず面白いですね、わらわら若さん、これからも頑張ってください。パソコン復活ということで新番組を作りました。アドバイスなどをしていただくと嬉しいです。っていうか面白いですね。友達の件はもう大丈夫なので、そちらの番組にも載せていただくと嬉しいです、ということでいただきました。ありがとうございます。そうなんですよ、実はこの番組の前身の番組カラーデイズハイスクールで、先月の3月ですね、ちょっと9時間ぐらいの生放送をやったんです。そこでゲスト出演していただいたタクさんというポッドキャスターさんがいらっしゃるんですけれども、そのタクさんのやられてる番組がね、また新番組として、始まったということでね、ちょっと、読んでみましょうか。たくさんのやられてる番組、God Only Knows Talk ということで、確か、そうですね、僕のボイスブログのページとかシーサーブログのページでもリンクを貼らせて、いただいております、ので、そちらからアクセスしていただければなと思うんですけれども、実はそこでね、ちょっと私、若も触れていただいてるというところで、感謝の気持ちを伝えようっていうね、たくさんが企画をやっていまして、で、実は、私、若も実はその中に一人としてカウントされておりましてですね、詳しくは、たくさんの番組、God Only Knows Talk を聞いていただければと思うんですけれども、ぜひそちらの方も聞いていただければというふうに思います。はい、ということで、たくさんありがとうございました。続いて、これ前回、4月10日更新のエピソード41、和歌再起動というところで、ここからね、やっと1回目が始まったって感じですけど、ここに、いただいたお便りです。ハンドルネーム、ウェントさんということで、またウェントさんも僕のお知り合いの、中学生ポッドキャスターの、一人でございますけれども、ウェントさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。本文、新生活ファイトです。ということでね、いただきました。ありがとうございます。本当新生活ファイトですねって感じで、僕自身で、ね、言うのもなんですけれどもねはい、そんな感じで、ちょっと新生活の話をこの後ちょっとチェックしていこうかなというふうに思います。ベントさんたくさんありがとうございました。以上、ふつおたの紹介でした。 い、ということでここから、いよいよ本題でございますけれどもね、いやー、7月17日ということで、一人暮らしを始めて、まあ、今月1日から始めているんですけれども、2週間以上、経過したわけでね、最初はね、どうなるんだろうかって思ってたんですけれども、なんとなく、無事にここまで来れました。はい。なんとね、来れましたよ。はい。これはもう本当に皆さんのおかげもあると思うんですよね。っていう話を、また後で多分すると思いますけれども。そんなんで、実は一人暮らし始めて、ちょうど今日で17日ということでね、はい。やってきたわけですけれどもね。いや。なんくるないさー的な感じでね、どうにかなっちゃうんだよね、ぶっちゃけね。ここまで来ると、どうにかなっちゃうわけですよ。そんな感じでね。最初は本当、どうなるかと思いましたよ、本当に。ね。もう3日ぐらいで飢え死にしちゃうんじゃないかってぐらい思ってましたけど、そんなことなくね、なんとなく、無事に、ここまでなんとか来れております。ありがとうございます。ということでね。で、思ったのは、実はそんなに生活自体は変わらないってことでね。そりゃそうだって話ですけど、別に僕は同じ都道府県内に、ね、県内の移動だったんでね、別にそんな習慣とかも特に変わることなく、なんか変な方言とか出てくるとかもなく、そんな感じだよねっていう感じで、北海道で、ね、所詮は北海道から北海道の移動ですから、ね、あんまり大した変わる、生活習慣的なことはあまり変わらないから、別に特に戸惑うことなく、ここまで来れてるわけで。で、テレビの番組とかも放送局一緒だから、そりゃあんま変わんねえよっていうね、ところで、特にあんまり驚くびっくりする、そういう意味で驚いたりびっくりすることはあんまりなくて、あれなって感じで、家の中では別にそんな感じですよ。ただ外に出るとね、やっぱり全然違うねっていうのがあって、言うても札幌じゃないですか、言うてもね、大都市ですよ、大都市。本当に1ヶ月前まで北海道のね、右上の方の超ちっちゃい町にいた若ですからね。ぶっちゃけ未だにまだこの札幌に慣れてないところは、あるといえばありますけどね。そもそも電車が通っていない街でしたから、そもそも電車、どうやって電車乗るんだっけ的なとこからスタートするわけですよ、僕の場合は。そんな感じで、もう地下鉄、北海道地下鉄あるの札幌だけですからね。なんで地下鉄とかもね、びっくりですよね。で、最近になってようやく札幌駅って、そういう構図になってたんだっていうのを理解しだした。今更って感じですけどね。そうなってるんだ。じゃあこっち行けばこれだよねっていうのが、ようやく分かってきて、何回か行ってるとやっぱり分かってくるもんでね。そんな感じなんだって感じで。あとは、あれですね。エスカレーター全然話変わりますけど、エスカレーター。これ別に知らなかったわけじゃないですけど、久しぶりに、実際そう、住んでみると、そういやそうだなっていうのは、これどうなんだろう。地域によって全然違うのかな。そんな話も聞いたことありますけども、北海道、特に札幌の場合限って言うと、エスカレーターって、左にこう、寄って並ぶみたいな、ね、感じで、左側に普通に立って乗るみたいな感じなんだねっていうのは、そういやそうだったなっていう。なんとなくその左か右かどっちかによるみたいなことは、あったなっていうのは頭にあったんですけど、どっちだっけなってことで、左かみたいな感じでね。追い越し車線的なね、右側、追い越し車線的な、もう急ぐ人はそっち、歩いていくみたいな感じでね。てか、エスカレーター歩いていく意味あんのかっていう、ぶっちゃけね。そんな急ぐかっていう感じだったんですけど、 まあそんなのもあったんだなと思って、そういうとこからですよ、まあ、スタート、僕の場合のスタート。そもそもね、だって僕1ヶ月くらい前までエスカレーターなんてね、まあそんなに乗る機会、実はエスカレーター自体がそんなに、ね、田舎ですからね、そもそもそんなあまりないわけで、あってもどっかのショッピングセンターとかぐらいで、で別にその並ぶエスカレーター乗る位置なんて別にどこだっていいわけですよ。別に左であろうが右であろうが真ん中であろうがどこであろうが別にね、誰からも文句言われることもないし、誰からがね、怒られるわけでもないし、もうみんな適当にね、それこそ適当に乗ってたわけですよ。やっぱり都心に来るとそういう都心のルールみたいなのがあってね、あ、左寄りなのかみたいな感じで、まあ正直そこでちょっと若干びっくりした部分がありますよね。うん、まあ根はね同じ土産ですからそんな変わらないですけど、そういう都会ルールがね、まあ結構あるということで、まあ、若干びっくりでございますよね、その辺は。うん、っていうのは感じましたね。でまあこれ言ったかな、前どっかでも僕言ったかもしれませんけど、僕は基本的に人混みが嫌いっていうね、混んでるところはとにかく嫌いだっていうね、もう好き好きのところがいいっていう感じで、空いてるところが好きっていうのはね、あんまり人がごちゃごちゃごちゃごちゃしてるところってあんまり僕好んでなかったんですけども、札幌来るよってだったらそんなことも言ってらんないっていうことですね。大学行ってもごちゃごちゃしてるしね、駅行ったってごちゃごちゃしてるしみたいな感じで、まあそんなことも言ってらんねえよねっていうところで、まあ最近徐々にね人混みにも慣れましたね。うん、体勢がついたのかな、わかんないけど、本当にね、前は人混みの中に入っていくともう酔ってダメみたいな、もうぶっ倒れそうみたいな感じで、もう貧血を起こしかけましたよね、前までは。まあ無事にね、なんとか別にそんなことなく、まあ、無事にねここまで来てますよ。人たくさんいるからね、本当に。何番目の都市でしたっけ、札幌って。あ、わかんないけども、10番台には入ってますよね、日本の中で。10番台には人口多い街ですよね。いやー、だからまあ、ね、いろんな人いるなっていうのはまあ感じるわよね。まあ、そんなことで、そんな都心生活にも徐々に慣れつつある若でございますけれども、やっぱり一人暮らししてるとさ、実はそんなに実はね、そう、一人でいるなって感じることってあんまないんだよね。いや、あるけど、あんまりないんだよね。で、普通にまあね、ご飯食ってたりとか、テレビ見てたりとか、ね、パソコン見てたりとかっていうのをやってるときは特に、そんなこと感じることなく、まあ、特にツイッターなんかで僕はつぶやいてますけれども、ツイッターつぶやいてるときは大体僕は寂しいときですよ。大体もうなんかやることねえなと思ってつぶやいてたりとかっていうのをね、実は最近してますけれどもね。うん、まあ、この収録もそうですよね。特にすることねえなっていうところで収録したりとかって感じですよね。うん、だからまあ、なんだろうな、そう、あんまり日常的にはそう一人でいて、あんま寂しいなって感じることはないんだけども、夜とかね、一人ぼっちの夜とかね、それは寂しいですよね、ベッドで。いやー、一人だねって。で、昨日今日と札幌実は風が強くてガタガタガタガタ物が言ってんですよね。もうすごい窓もガタガタガタって言って、ああなんか怖いなーとかね。で、ちょっと話してませんでしたけど、昨日からなんかちょっと風邪気味で、ね、実はちょっと弱ってるところもあって、でやっとね、さっき体を起こしたところなんですけども、いや起きてましたよ、起きてましたけど、かちょっとずっと横になってたんですけど、ちょっとさ、やっとさっき体を起こしたところで、ちょっと実は風邪でダウンしておりまして、まあね、まあ、大体原因は分かってるんですよ。食生活ですよね。栄養に偏った食生活。だってもう、作るのがもうめんどくさくなってきて、いや、めんどくさくなってきてって、まあ、作りますよ、ちゃんと。ちゃんと作りますけど、あんまり凝った料理はしてないなっていうのは感じてますよね。じゃあ、あと、本当に野菜を取らなくなった。怖いね。だから、昨日ちょっと、買い物に行った時に野菜買ってきたりとかもしましたけども、 だから果物とかもあんまり取らないから、まあ、バナナ買ってきましたけどね、バナナを買ってきましたけど、他だってね、皮むくとかめんどくさいから、バナナでいい。バナナ買ったりとか。あと今多分僕の声今鼻声だと思うんですよ。申し訳ないですけど、本当に。今更言うのもなんですけど、ちょっと鼻声っぽいと思うんですけど、ね、申し訳ないです。聞き苦しいかもしれませんね、今日は。ああ、もうそうなんでね。あのもう体もなんか弱ってきてね、これまた多分次回ぐらいに話しますけど、この間新入生歓迎会があって、でそこでまあスポーツをしたんです、とあるスポーツをしたんですけど、あの筋肉痛になってね、いやー未だに筋肉痛ですよ。いやーもう我がもダメですね。もう18だからっつってまだまだ若いなと思ってたらダメですね。本当にもうこれまであんまり運動もしてきてないので、そこまで僕も体が丈夫なわけではないので、いやいやいや、もう体の節々が痛みを伴って、さっき湿布貼りましたからね、今も貼ってますけども、いやいやいやいや、そんなことでちょっと若体調弱ってきてんじゃないかってところで、あのご心配おかけしてますけど、あのまあなんとかで、ね、あの生きてますんで大丈夫ですよ。ポッドキャストやってるぐらいですからね、大丈夫です、大丈夫です、はい、心配なくというところですけども、まあもうそんな感じかな。なんかもう特にそんな感じで一人暮らしを送っておりますけども、まあ皆さんから何か質問がありましたら答えますけどもね、なんか僕から話すことってさ、うちがあんまりないっていうか、いやーで話せって言われたら話しますけれども、なんか何から話していいかなというところでね、いやー本当に一人暮らしって大変ですねっていうのを感じている今日この頃ですよ。うん、まああのどうでしょうね皆さん、いやーどうなんだろう、てかもう風邪ひいた、ここ昨日今日の話ですけど、風邪ひいてるとさ誰も看病してくれ、まあ、今までもそれは大してあんまり看病はされた覚えはないですけどもいやてかあんまり今まで風邪とかひいてなかったから、ちょっと珍しいことを起こしてしまってね、まさか半月経ってから一人暮らし半月経過の時点でまさかね増水を作る羽目になるとは思いませんでしたけど、昨日の夜の話ですけど、いやー本当にもう体調が弱ってですね、まあちょっと食生活は気をつけないといけないなと思いますね本当に。皆さんからなんかアイディアがあったら教えていただきたい、いただきたいですね。だから本当に一人暮らししてるとあんまり野菜とか取らない、野菜ジュースとか飲むの方がいいのかなね、サラダとかだったらあんまり取らないでしょ、量多いからあんまり買わないんですよね、これ一人じゃ食えないだろうみたいな量で。皆さんから何かいいアイデアがありましたらお待ちしております。はい、まあ、そんなところで、まあ、今日はこの辺で終わりましょうかね。はい、我が体調は守り優れないのではい、それじゃあ、エンディングいきたいと思います。けれども、いやーだから本当にね、一人暮らしって難しいね。前僕ゴミの捨て方ってよく分かんなくて、これはこっちだよなみたいな、札幌市はゴミの捨て方の冊子が一冊あって、まあ、僕ももらってきたんですけど、ものすごい分厚いんですよね、多分どこもそうだと思うんですけど、このアイスのボッコはこっち、 袋はこっちみたいな感じですごい細かく分かれてて、うん、中にはこんなもの捨てる人いねえだろっていうものも載ってたりとかするんですよね。だからもうびっくりですよね。まあそれぐらい分かりやすく書いてくれるた方がこっちとしてはすごいありがたいですけどもね。あのゴミの捨て方とかもうありますしね。あとは本当にまあでも一番大きいのは食生活ですよね。自分で作って、食って洗ってみたいなことを、まあ、繰り返すわけだが、ね、で中には僕の友人とかは結構あの外食してるっていう人もいるんですけど、僕はあんまりしないように心がけてはいるんですけどもね、たまにした方がいいのかな。あんまりね食生活こだわってない分ちょっと危険ですよね。あのちょっとまあ気をつけていこうとは思いますけどね。うん、まあ案の定風邪ひいてぐったりしてる若ちゃんでございますけどね。あーもうやだやだやだやだで、まあ、これまでどんだけ親に頼ってたんだっていう部分はあるよね。まああのなんだろうな、なんかもう本当に特に話すことはそんな感じなんですけれども、今風邪でダウンしてて全然頭回ってないんですけどね。うん、まあご心配おかけするようなほどではないですけれどもね、うん、いやーとにかく無事にやがてここまでやってきましたけど、どうなんですかね。まだ1ヶ月経ってないからまだ何とも言えないですけどね。だからまあ実はまだ手続き等もね、まあもうほぼ全て終わってるんですけども、終わってないところもいや何個かあってね、あのライフラインの手続きはもう全部終わってますけども、その他もろもろの手続きが実はまだ終わってなくて、この間なんか郵便物届きませんでしたからね、うちに。あ、そういえば郵便局に転居届出すの忘れてたみたいな感じでね、郵便局で共同されてましたあのまあちゃんと受け取りましたけどね。もういやーそんな感じで、まあ次回はねなんか大学のお話とかできればいいかなとは思いますけれども、皆さんから一人暮らし我がどうよっていうところで、わかこれどうしてですかみたいな話も意見いただければお答えしようかなと思うので、ぜひぜひお寄せくださいませ。詳しくはホームページをご覧ください。それではここはこの辺で終わりましょう。カラーデイズわかでした。それではまた次回までお元気で、さよなら。